ジオもっこもこパレード。
グッドモーニング、グッドイブニング、グッドアフタヌーン、マイネームズ四季。今宵も始まりました四季とマンデーナイト。今夜もお相手させていただきますは、私 DJ 四季ことレズ風俗レズコクラブ大阪店キャスト四季でございます。大多数の方が憂鬱を感じる月曜の夜、そんな夜を私四季が素敵な夜に変えてしまう魔法の時間をお送りします。ぜひお時間許す限りお付き合いください。はい、ということで今夜も更新させていただきます四季とマンデーナイト。約15分から20分ほどのラジオとなってますので、お時間ある方はぜひお付き合いください。はい、今夜も更新しちゃったね。さあもう夏です。あ、嘘ついたすごい勢いよく夏って言ったけど、真逆、冬です。私夏が好きすぎて夏に戻っちゃったのかなはい、ということで冬ですよ。もうね、もうね、なんかとうとう来ましたね。もうやっとクリスマスの飾り付けが、あー、クリスマスだなと思う時期になってまいりました。皆さんちゃんと暖かくして過ごしてますか？はい、もうね、あの、何着ていいかわからんと思うし、もう昼と夜の寒暖差やばいし、もうどうしていいかわかんないと思うんですけど、なんとか頑張ってね、この寒暖差を四季も頑張って乗り越えていくので、一緒に乗り越えていってくれればなと思いますね。ほんとね、風が流行っとるらしいね、巷では ね。ありがたいことに四季の周りで結構あの風邪ひいたって方はまだちょっといらっしゃらないんですけど、そう、なんかね、そのニュースとか見るとなんか流行っとるぜって聞くので、はい、皆さんお気をつけてお過ごしください。はい、でですね、今日はちゃんとちょっと話すことを決めてきたというかね、最近ちょっと気になることというか、なんかちょっと思うことが式ありまして、なんか別にそんな大したなんか物申すとかじゃなくてなんかタッツと聞く言っちゃったけどで、なんか年齢差、年の差というものがね、最近すごくプライベートでも、この今のねレズコのよくリクエストじゃないな、なんだ、あの質問とかでもねよく聞くんですよ。年齢差について悩んでいらっしゃる方とかね。でそのことについて少し何かこう助言とか、こうした方がいいと思うよとか、こう思ったらいいと思うよじゃなくて、私の経験談というか、なんかそう、なんかそれを話せたらなって思ってちょっと今日考えてきました。はい、なのでぜひ興味がある方は聞いてってください。はい、でですね、私の経験談、まあ私の初恋のお話しちゃおうかな。初恋は違うな、嘘ついた、ごめん。初めてのお付き合いした人ですね。はい、私が人生で初めてお付き合いした方のお話を少ししていきたいなと思います。はい、まあもちろんね、相手の方のこともありますし、でもちょっとなんだろうな、なんか相手の方のことは一応バレないようにはちゃんと考慮するので、ご安心いただければなと思って、安心して聞いててください。はい、でですね、私がまず初めて人と付き合った年齢、まずこれ言えません、ごめんなさい、言えないんですただどうしても気になるよっていう方はもう大変申し訳ないんですが、私に直接聞きに来てください。口頭では言えるんですけど、こういうちょっとね電波上で残せる年齢じゃないもう察して、そう、年齢じゃないんですね。そう、それこそ相手を守るために私はちょっと黙っておかなきゃいけないんですけど、まあ私の年齢は言えませんが、相手の方と初めてお付き合いした方20以上離れてました。はい、20じゃなくて20以上離れてました。もうそれしか言えないんですけど、25かもしれんし30歳離れてたかもしれんし、分からんけど大体20以上超えてます。はい、そう、まあ私が例えば0歳で付き合ってたら相手は20歳の方ですね。どんだけ若くても20歳の方、まあ正直に言うと20歳より上なので、はい、まだ上には上がるので、まあ、25とか30歳の方とお付き合いしているという形になるんです。まあ私を産んでても変じゃない年齢の方ですね。そう、私が子供としてお母さんって言っても変じゃない年齢 産んでても変じゃない年齢の方とお付き合いをしました。はい、出会いはネットですね。もう私は若き頃からネットの渦に渦まれまくってたので、はい、一生ソリティアしてたし、一生マインスイーパーしてたもんだって。未だにでもあんだけやったのにマインスイーパーのルールあんまよく分かってないんだよね。あれ難しい。そう。でもね、そうやってまして、そう。で、ネットで出会ったんですね。で、まあ、約1年ぐらいかな。1年もお付き合いしてないかな。うん。なんか、まあ、家が近いってことで、まあ、私は軽率に会いに行ってしまった、会いに行ったっていうか、会いに来てもらったんですよね。軽率、なんか言っちゃって、住んでるところ。そう。大体、なんか、難波だよって。そしたら、ああ、難波近いじゃん、行くよ、みたいな感じで来てくれるってなって。で、当時、私は17歳って聞いてたんです、相手をね。で、会いに行ったら綺麗なお姉さんだけど絶対17歳じゃないなっていうのは分かったんです。え、シャラも実は20歳なんだみたいな、あ、そうなんだ、へーみたいな、まあ、おっしゃってて、で、まあ、その私がお付き合いしてた当時はあのパカパカ携帯だったんですね。ガラケーというやつで、まだ個人情報をこんなにも守らなきゃっていう時代じゃなくて、どちらかというとメールアドレスに式0110みたいな、私と私の名前と私の誕生日を入れるみたいな、結構そういう人が多い時期だったんですよ。だからその方も、まあ、花子、うーん、12月10日とか1210とか、そう、あれですね、うちのサイトうちをご利用いただいたことがある方は分かると思うんですけど、私たち、お客様ですね、そうご利用いただいた方にメッセージを書いたりするキャストもいるんです。なんか明日楽しみやねっていう気持ちを抑えきれんとか、もう楽しみやったっていうのを文字に綴りてっていう、ね、タイプ のキャストはその方にしか見えない隠しメッセージみたいなので、生年月日じゃねえわ利用日、会った日の西暦から曜日とその方の名前だったり、まあ何でもいいんです、パスワードを2人で決めたパスワードでもいいんですけど、そうを入れたりする、なんかそんな感じでなんかメアドが作られてたんですね。そうで、まあそこでなんか、まあ、とある日にその、まあ、メールアドレスが変わって、そのメールアドレスに年齢が入ってたってことが私がもうなんか分かっちゃって、で話聞いたら実は20歳じゃなくてもっと上なんだって聞いて、でそれで、まあ、当時私 もう超本当に、ね、子供ちゃんだったので、はい、だからなんだろう、年齢が上ってことには何も思わなかったんですけど、やっぱり嘘をつかれていた、騙されていたっていうことにすごく私は怒ってしまって、そのままお別れしてしまって、今はねどこかで幸せにやってくれてたらいいなと思ってはいるんですけれども、そうで、そういうことが昔あったんですね。そうで、今ちょうど、まあ、その方と同い年またはちょっと上になったぐらい の年齢なんです、私が。で今、まあ、言うなればその年の差の年下側、まあ今私恋はしてないですけど、年上側に今なってみて、なんかいろいろ思うことだったり、当時だから分かったこと、当時だから分からなかったことが今なってみて分かったこと、分からん、反省するべきだなって思うべきところとかもいっぱい出てきて、なんかその体験というか私の思いというか考えをね、少しこう伝えさせてもらえればなと思ってるんです、今日。そうでね、なんかその何が言いたいかっていうと、年の差はね問題ではないと思います、本当に。まず自分が年下側だった時は全く気にしなかったですし、で、年上の方とお付き合いができるっていうのも、やっぱなんか まずそこがね、ちょっと本当申し訳ないんですけど嬉しいんですよ。 そう、なんか自分年上の方と付き合ってるっていうのはやっぱちょっとなんかドキドキするというか、なんかみたいな、ドキドキする、嬉しいなみたいな、そう、まあそういう気持ちはね、まあ、横島な気持ちというか、なんというか、うん、まあね、その年下だからこそ思う気持ちというか、大人だ、自分嬉しい、大人だみたいな、いろんなこと知れるし、まず年上の人から吸収できることっていっぱいあるじゃないですか、ね、でそっからなんだろう、なんか年上の人と付き合って良かったことって、なんかでも別に年上だからっていうのって今思ったけどそんなにない。やっぱりその人と付き合ったからこそ嬉しいっていうのだから、年は関係なかったなと思います。でも今私はこれ今年下側だった頃の話なんですけど、自分がじゃあ今年上になってみて、じゃあ今気にしなくていいですよって私は言いましたけど、じゃあ自分は気にしないのかってなった時に、多分私はめちゃめちゃ気にするんです、やっぱり言っときながらね、そう、気にしなくていい、今の自分を好きになってくれてるって頭では分かってても多分心では全然ついていけないし、どこかで謎の引け目を感じてしまうと思うんですね。そうで、その時に私が大丈夫だよって、今気にしなくていいよって今すごく伝えたいところは、その思ってることをダメだなって思わなくていいなって思います。だから思ってるってことを相手に伝えてほしいなと思います、思います思うんです。そう、なんかやっぱり何が私がその時年下だった頃に嫌だったって、隠し事をされていた、嫌だった、でも今自分の年齢になったらやっぱり言いにくいこと、伝えにくい、年齢を知らない状態で出会ってしまって、年齢を知らない状態で恋に落ちてしまって、今更じゃあ自分があなたよりもう30も40も年上ですよってやっぱり言いにくいですし、嘘をついちゃう気持ちも今はすごくよくわかるんです。そう、でもやっぱ当時は、まあそれ以外にもちょっと嘘つかれてたから余計にちょっとなんなんってなって分かれちゃったんですけど、そう、やっぱりそのそういう嘘はあんまり良くないなっていうのは昔から変わらないかなと思います、私の気持ち的に。うん、だからでも言いたくなる気持ちもすっごいわかるから、なんだろう、こうそこで受け入れてもらえなかったらもうそれはそこまでだと思うんです。そう、だからなんだろうな、すごい勇気いると思うんですけど、年上の方で今ちょっとそういうの伝えにくいよって思ってる方がいらっしゃったりとか、悩んでる方がいらっしゃったら、なんか絶対に伝えろとも言わない、いや、まあ伝えてほしい、正直伝えてほしいけど、まあ、絶対に伝えろと強制はしないですけど、案外気にしない人も多いですよっていうのだけ伝えさせてください。でも 100% じゃないので、それはもうもちろん伝える前にその相手のことをまずあなたが知ってほしいっていうのもありますし、もちろんこれは年下の子が年上の子にアタックするのもあると思います。年下の子が自分より30歳ぐらい上の方に恋をしてアタックするのも勇気がすごくいるし、やっぱり自分が子供だから恋愛的に見てくれないんじゃないかっていう不安とかね、心配とかもあると思うんですけど、うん、なんかその人はそれこそ自分は年齢なんか関係ないっていうのはやっぱり強く言ってほしいなと思います。うん、なんかなんだろうな、もったいないなって思うんです。でも絶対に拭えないものでもないんですよね。そう、年齢差ってそう簡単なことじゃないし、もうなんなら15分で今語りきれん場合、そう、もう自分が本当にその気持ちがよくわかるから、なんだろうな、本当うまく言えないけど、年齢差って簡単に解決することじゃないので、この私のエピソードだったり私のこの思い考えが 100% 合ってるとも言わないので、少しでも今その年齢差の恋愛、まあそれ以外でもですね、年齢差というものにこう悩んでる、ちょっと考えることがあるって方のなんか一つのアドバイスというか、一つのなんか考えとしてちょっとでも役立てればなと思い、本日この場を借りて語らせていただきました。はい。いや、なんかね、 本当に最近多いんです。私の職場でもやっぱり年齢差を気にされてる方だったりとか、ね、別に恋愛じゃなくてですよ、とかやっぱりこの、ね、レズっ子の質問で結構もう毎回っていうぐらい自分は結構あの年齢が上なのでっていう方もね多いんですよね、うんうん、でも本当にそう思うことは別に悪いことじゃないですし、もうそれをなくせとも私は思わないです。じゃあその代わり、じゃあでもずっとモヤモヤされてるのは私は嫌なので、それをぶつけてみてください。もう何回ぶつけてもらっても大丈夫なんで、うん、前もこんなに言って毎回毎回なんかごめん、なんか年齢差のことでぐじぐじ言っちゃってって気にされる方もいらっしゃると思うんですけど、いいんですよ、いいんです。もう安心できるなら何回でも聞いてください、何回でも言うんでって私は思うんですね。そう、私年下の子もなんかこんな年下が来てって思われるかと思うんですけど、全然言ってください。むしろなんならもう、もしかしたらお姉ね、あの私の方が下かもしれん、気持ち的なものがそうなんで、もう本当にそういう不安だったりとかは比較的相手に伝えていいと思います。比較的というかできれば、うん、それが一番いいんじゃないかなっていう私の経験談でございました。ありがとうございます。なんかいっぱい形いったぜいやなんかちょっとね最近気になっちゃって、そう、うん、なんか気に、そう、なんかうまく言葉にして何かこう、それでみんなが少しでもいい方向に行ってほしいなって思ったので言っちゃったぜはい、ということで16分になってめちゃめちゃ撮っちゃったよ今日。でごめん、私さ先週さあれするって言ってたやん、あのお便りコーナー、ちょっと本当 A さんごめん、ちょっぱやけどさやっちゃいます。ですね、A さん前お便りいただいてた A さんがもう一個あるよって言って、はい、でグー光みたいな、もういつもいいね声がみたいな感じであのリクエストを続けていただいてるので、そのリクエストに答えさせていただきます。はい、ではでは私のセリフまでちょっぱやで3322119。君かわいいね、ちょっと今暇してる？ちょ待って、いやいや、あ、すごい正面から見てるのマジで優勝、もう顔面半身優勝以上のレベルだよ、もうやばい、もうね御堂筋じゃなくて世界中パレードした方がいいと思う。ちょ早い、あれ話聞こえてる、あ、よかった聞こえてるね、で、あ、そっか、で、早いな歩くの、そう、あ、だから足綺麗なんだね、すごい、私もじゃあこうやって歩こうかな、ちょいみたいな、一瞬今笑ったよね、今ちょっと笑ったよね、面白かった今の腰のこの動き好きやった、いや絶対笑ったから、ちょっとこっちの顔見せて、ほらあーちょ、はい、あ、ちょっと、今ちょっと若干肘手すしたっけ、してない、たまたま当たったっけ、あ、話してくれたやん、ありがとう、めっちゃ好き、あ、ちょ、じゃなくて、めっちゃいい話があるの、いや怪しいもんじゃないです、もう壺とかも売らないです、ごめん、なんかいいですよね、今の入りめっちゃ怪しかった、自分でも絶対こんな人嫌やなって思う話し方しちゃった、ごめんね、ちょ絶対ほんまに一瞬だけなんや、ほんまにお願い、ちょっと一瞬だけ話聞いて、ほんまに、いや別にナンパとかじゃないし、うん、そうだってさ、ほらさ、見てこんなに可愛いんで私ね、ほらね、うん、あ、いやごめん、そうお姉さんの方が可愛いです、ごめんなさい、はい、いや、あの、ちょ、オッケー、あー、こっち向いてくれた、ありがとう、え、なんなんて、めっちゃ怒ってる、ごめんなさい、あの、私とホテル一緒に行ってくれませんか。行ってまたな、くそ、何があかんかったの、ちょっと分からへんな、次じゃあ、あれかな、ヤンヤンつけ棒でも配ってみようかな。はい、ということで、ごめんね、なんかギャグの方がいいのかなと思って、ちょっとだいぶギャグ寄りにしちゃいました、もし違ったら A さんまたあのバツって絵文字と一緒にともにこれもう一回リクエストしてください、お願いします。はい、ということで今夜も終わりの時間がやってまいりました。A さん本当にお便りありがとうございます。はい、またこれからも、いや今もまだ聞いてくれてたらいいな、これ実は結構前にいただいてたやつなんですよ、そう、皆さんお便り本当にありがとうございます。もうちゃんとちょっと順番とかねなっちゃうんで、もう全然呼ばれてないんだかっていう方もいらっしゃると思うんですけど、必ず読むので、あのもう少々お待ちください、ませ、楽しみにしててください。はい、はい、じゃあ終わりにします、ごめん、もう20分ぐらいになってると思う。はい、今夜もお付き合いあり ストレージ問題、もうダメだ。じゃあお疲れ様です。はい、では皆さん良い夜お過ごしください。ほなね、おやすみ。